宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね。
先週も休み、その前は1日で1日、
うん、
その前2週間続けて休みましたからね。
本当休みが多かったの で
休みの期間中はね、株が上がるはずだったんですけど、はい、今回はそうはいきませんでした ね
本当ですよ ね
厳しい展開が続いてます ね、
そうですね。
ということで、はい、本日は日経平均423円36銭、安22,271円30銭、トピックスは 1675.44 マイナス 27.01 ポイントとなりました。先生、これ山行って帰ったみたいに見えちゃうんですけど、
まあ行ってこいになりましたよね、基本的にはね、うん、もう細かく言うと、もうちょっとこう9月のね上昇開始のところよりちょこっと上ですけど、まああまり状況ではありませんですけど、ただその9月の上昇開始のところまでもう少しありますので、そこまでまあ下がることも十分あり得るかなという計算のもとで、はい、こう展開を見ていくということでいいんじゃないでしょうかね、今のところはね。
北浜さん、
はい、
これで黄金の3ヶ月がどうなっちゃうんですか。これ
何を言ってるんですか。なんかそんなに皆さんはあれですかね、はい、はい、慌ただしいことを考えるんです
か。慌ただしい、
だってさ
気になりますよ、年末まで
3ヶ月って言ってるんでしょ、
ええ、
今10月の何日ですか。
15日です。
ということは10月が半分過ぎたってことですよね。
ええ、
あとどれくらい残ってます。
まだ2ヶ月半ありますね。
2ヶ月半のことをちょっと考えてくださいね。
2ヶ月だよ、それ2ヶ月。
苦しいね、これね。
苦しいですよね。
苦しいですけど。
だって10月の2日に高値をつけちゃったので、10月の1日も結構高い。そっから考えなきゃいけないですよ、先生。10月から12月は6回連続上昇でした。
うん、そうでしたね。やっぱりね、27年ぶりなの、28年ぶりの高値というのになると、やはりね、こういう、記録的なところに出るとやっぱ警戒はしなきゃいけませんですよね。ですからそれがその少しのね調整で済むというような見通しでいましたけれども、
うんうん、
それを超えてね、まあ、下げてるわけですから、さっきも言いましたけれども、でもね、これまでも幾度もあることなんですけれども、やっぱりね、嵐はいつまでもは続かないですよね。
嵐はそんなには続かない。
そうどこかで止まりますので、うんうん、どこかの止まるところの目処としてね、さっき言いましたように細かく言うとです、今日の日経平均は引けのところが 22,271 円でしょ、
はい、
だからそうすると、これ9月の何日か7日でしょ、7日の安値が 22,172 円ですからね、172円ですから、あと100円ぐらいか、
ね、
ちょうどぐらいね。だからこれはちょっと覚悟しておくということでいいかと思いますけどね。
ここより下がるとちょっと嫌ですか。
ここより下がるとちょっと嫌どころじゃなくて非常に嫌だけどね。
でもこの要因はね、そのチャート上の話ではなくてアメリカであるとかね、そういうとこじゃないですか、はい
はい、そういうことですよね、やはり金利、米国の金利の上昇と、もう一つ僕はね、やっぱり中国のね、
はい、
その預金準備率の引き下げっていうのが響いてると思うんですよね、これはあまり表面に出てきませんけれども、やはりね、2015年の8月から10月にかけてね、下げた局面というのを思い出していただきたいんですけども、うん、この時もやはりですね、人民元がまあ下げたこと、あの時は強引に人民元を2日にわたってね、ガンガン下げたことが響いたわけですけど、今回はね、預金準備率を下げるということでですね、元が下がるようなね、政策、金融政策を取っていると、
うん、
いうことが考えられるわけですね。ですから東京市場はこの元の下落とともにですね、その時もそうなんですけども、中国のその上海株であるとかそういうのも結構下げましたから、うん、やっぱりね、そこのところがね、かなり東京市場には響いてるというふうに見た方がいいかなと思うんですよね。米国市場だって昨日 先週末は上がったわけですからね、うん、ですから、まあ、もう一つ今日は実を言うと加わってますよね、あのソフトバンクの下げ、はい、がやっぱり、うんうん、まあファーストリテイリングも大きいんですけども、ソフトバンクも結構響いてるわけで、
ね、下がり上位に入っちゃいましたね。
そうそうそうそう、これはやっぱりそうですね、サウジアラビアの、うん、ジャーナリストが、うん、まあ、殺害されたことに政府が関わってんじゃないかと、うん、OK が関わってんじゃないかという勝手な見方かもしれませんけど、うん、そういうことが言われてますから、それはソフトバンクとの関係を市場はやっぱり危惧しますのでね、
うん、殺害されたかもしれない、
そうそうそうそう、うん、だからソフトバンクのが設定してます大型ファンドのスポンサーというか、まあ、そういうようなねことが期待されてたことがありますもんですから、
ビジョンファンド、
そうそうそう、ね、よりねそれがまあ下げがね、ちょっときつくなったということになろうかと思いますけどね。だからこういうものはやっぱり僕はやっぱり、まあ、一過性って、言うともう、そうですね、数日下げてるわけですけども、うん、7日10日ぐらいから下げましたか、 急落にしたのはアメリカ市、まあ、10日ぐらいから下げてますからね、その前か9日から急落、東京市はもうちょっと前か5日かそれから急落開始ですから、まあそこのところでね、今日あたりのソフトバンクの下げみたいなものが結構、まあ、最終局面かなと思いますけどね。
でもいずれにしてもね、はいはい、その中国の問題、今度米中の為替をめぐる話だって出てくるでしょうね。はいはい、でサウジだって、まあ、アメリカに近かったって民主的、民主国の方が認めてたわけですよね。それがこういう状態だから大引きますよね、これ。
そう、いやいや、大は引かないと思うん
ですね。引かないですか。
やっぱりこういうのは出てきた時が一番ね、やっぱりショッキングなその市場の反応になるんですよね。うん、市場ってやっぱりさ、一発なんでしょうか、パンチを食らうとね、2発目はあまり効かないというふうなことはあり得るわけですね、うんうん、ですから、まあ、そういう点でね、そんなにこう何でしょうかね、まあ、打たれ続けるという形にはならないと思いますから、まあ、今のところはそうですね、まあ、厳しい状況なんですけども、市場はこれ麻痺したりあるいは抵抗力ができたりしますので、そこのところを待つというような状況で今はいいかと思いますけどね。
なるほど、はい、ボクシングなんかやってもなかなか相手が倒れないと打ってるのは勝手になるでしょうけどねでも強いやつが強いですからね
そういうことはあるけどやっぱりさっき言いましたようにあと100円確保したいと、はいはい、もう最悪ですよ、最悪に 2万2000円ですか、日経平均でね、うんうん、まあ、そういうふうな計算でいれば、そうなっても、ね、慌てずに済みますからね。
なるほど、はい、まあ、その辺の覚悟はしておいていただきたい
と。そういうことですね。
じゃあ次のコーナーに行きましょう。
はい。では、先週の銘柄から見てまいります。はい、ロート4527は、10月1日の銘柄、翌日4000飛び45円で始まって、今日は3735円。うん、10月3日に4155円がありました。
うん、ちょっとね、
同じような感じですかね。
そうですね、やっぱり全面安の中でね、この株だけが頑張って上がるというわけにいかなかったというような状況じゃないでしょうかね、うん、で今日この3日間の動きを見る限りでは日経平均と違って、3日、3営業日前の水準を、うん、の安値を割り込んではいませんから、結構頑張ってるうちに入りますけどね。
そうです
ね。
今のはいいんですね。
細かく見ますとね、やっぱりそうですね、スキンケア用品がね、ちゃんと売れてるという支えがありますので、まあめちゃくちゃになっちゃうということはないですね、
は
い
は
い、
その前は雪印メグミルク、9月11日の株価が2729円、今日2662円、
何番ですかね、
2270雪印メグミルクです。これは安値を下回ってきてますかね、
うん、ちょっとね、それがきつくなってますけど、うん、まあここのところはちょっとあまり良くない形ではあります、今のところはね、うん、ですから、そうですね、まあ、日経平均と同じような形で言うと、7日のね、9月7日のところまではね、ちょっと確保しておかなきゃいけないかなという状況
です、ね、それ下回ってじゃないですか、まだ下回ってないですか、
まだ下回ってないってはいないですよね、ギリギリのとこ行ってますから、はい、本当に行ってこいになってますけども、
その前のクレステック7812は、当時1506円で、今日が1502円、
うん、
こう上げていただいた時と変わってないっていう面白い銘柄、うんうん、
まあそうですけどね、一時はいい動きはしてましたですけどね、
9月25日に1760円までありました、
そうですね、まあ、さすがにね失速中ですけど、これもそこで結構頑張ってますよね、
うん、ね、この日経平均1000円安とか
する中
では
、ね、
そういうことですね、はい、
その前がクックパッド2193、473円からで今日は415円となっております。
これはちょっとどうしようもないね。
ダメ、
いやいやダメってこと
で、これ長期低迷でしたよね、選んでいただいた後から、
そういうこと、
長期低迷という言葉が、
まあ、まあ冴えない動きですけどね、うん、まあ、クックパッド業績はあまり良くないわけですけども、レシピをねいろいろこの電機メーカーなんかにね、冷蔵庫とかねそういうもののためにですね、うん、まあ、販売するということに期待したんですけども、ちょっとやっぱり期待したような動きにはなってませんですね。
なるほど。
三井松島1518がその前、1518三井松島は1794円から始まって1842円、これは10月4日に2銭飛んで6円という高値をつけておりました。
ストローだよねこれね、
ストロー、
ストロー作ってますよと、成分解というかね、そういうストローですから、まあ、テーマはやっぱり強力は強力ですから、今全体がやっぱりさすがに全体にのね下げにちょっと付き合ってるという程度じゃないでしょうかね、少しね、一緒にこうドカンといってるわけじゃないですから、やっぱりストローに、頼りたいところですね、
はい、ということでじゃあ今日の銘柄いきますか。
今日はね、日本 MDM っていう会社ですね、
はい、7600日本 MDM は1474円4円安で終わっておりますが、この人今日年初来高につけてますよ、1503円、
うん、なるほど、その時選んじゃった、なるほど、
強いですね、
いいんですか、
いやもう強いと分かってながらね、やってますけど、これはそのやっぱり、いやこの会社は何かっていうと、人工関節とかね、骨の接合のその何て言いますかね、機器類とかね、そういうのに強い会社なんですけども、やはり高齢化社会っていう考えた時に、まあ、日本だけでなくて海外でもそうですけども、こう骨に障害というか何か生じるっていうことは結構あるわけですよね、はいはい、あるいはスポーツが盛んは盛んですから、それによるね骨の障害とかね、そういうのも結構あるわけで、それをまあ補うね部材というか、そういうのを製造してるんですけども、うん、特徴的なのはね、この会社はね、日本の会社ですけど、アメリカで製造してるんですよ。
あ、
ね、で日本に輸出した形で、うん、販売してると、うん、自社のものを自社で仕入れて販売するという形ですから、うん、そういう点ではね、ちょっとユニークというか、やり方が他と違うんですよね、うん、ですからそういう点でもその収益力も結構高いと、それとさっき言いましたように、やっぱり骨のこうなんか障害っていうのは結構我々もちょっとね気をつけなきゃいけないかなと思うんですけど、
うちの母も膝の関節を人工関節にしました。
あ、じゃあこう使ってかもしれないよ、
かもしれないですね、
かもしれませんね、それはよくわからないけどね、いずれにしてもそういうことでね、ニーズが私は高いと思うんですよね、
うん、
よく骨粗しょう症でなんかなんと健康診断があると骨密度が低いとか僕なんか言われちゃいます、
出る方もいらっしゃいますよね、
何年も前から言ってるけど何の障害もなさそうだけどね、どうなのかね、運動しないからだとか言われてます、骨密度がどうのこうっていうね、で測らないことにしてるだから
ね、いやそれはちゃんと測った方がいいですよ
骨密度が分かんない、
うん、で気をつけた方がいいですよね、
はい、
はい
ね、
はい、ということで今日は日本 MDM
7600。そうです。
はい。じゃあ次のコーナーに行きます。北浜さんプロデュース株価分析ソフト、ひみこの決断。このひみこの決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、ひみこの決断を開発、そして販売している証券スクロービジネス、瀬島校長にも、いつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、瀬島です。
よろしくお願いします。はい、
まず、今日はどういうお告げが出てますか？
今日は、58ですね。
58。
はい。はい、下降に転じました、うん、少し持ち合って再び上昇といったケースも稀にありますが、相場の基調が弱い場合にはこのまま下降を続けることが多々あります。次なるお告げに要注目です。
なるほど。 ところで、校長。
はい。
私忘れてませんよ。休みの前の週。
はい。
ヒビコが、せっかく警告を出してくれてるのに、校長無視しましたよね。
そうですね。
あれこと言っていいのかなと僕は思ったんですけど、いいんですか？
おっしゃると
おり。ヒビコの通りにやってれば、リスクを結構減らした方が、取らなくてよかったかもしれないのに。
そうですね。うん、
反省してもらうの困るな。
9月23日には、お告げ度が65で、うん、上昇中です。よほどの金融相場でない限り、はい、お告げ度60から70のこの付近で下降に転ずることもよくあります、うん、日々お告げの変化に注意を払いましょう、はい、とおっしゃってました、はい、そして9月30日、うん、
天井に近いところ
ですね、はい、上昇中ですが日経平均のお告げ度が70以上は相当高値圏であるとの意識で今後の推移を見守りたいものです、お告げ度は70でした。特に相場が上昇に転じてから3ヶ月以上経過しておれば1ヶ月以内に売り場到来と考えるのが順当です。皆さんそろそろお金持ちになりましょう。いつまでも株券持ちではダメですよって
言ってたんですよ。
なってたんです。
だそろそろ売り時ですよねって言ったらようもうちょっとなんてね。
そうですね。
適当なこと言っちゃった。
申し訳ございません。誠に申し訳ありません、
はい、でもヒビコすごいですよね。
いやね、うん、ツイッターとか SNS に私のところにね、シビクの言う通りやってよかったって人がいるんで。
俺、北間さんの言う通りじゃなくて。
それが、ちょっとまずいね。まずいんですけど、はい、いや、助かったと、
うん、
もう本当にですね、持ち株を少なくしてたから、はい、これから買えるんだって言ってましたね、
うんうん。確かに不安を感じる方もいらっしゃいましたけれども、まだまだ安心だなんて方も多かったですもんね。
それは多いですよね。うん、だって27年ぶりの、うん、ね、高値をつけたところなんですけどね。
その中で唯一卑弥呼だけが、
いや本当、ね、
警告を出して、なんでこれ卑弥呼と警告を発せられるんですか校長。
そうですね、ちょっとここで説明すると長くなりますが、うん、13週出来高荷重移動平均線で北間先生がいつも需給を見るときの、はい、ポイントをね、
うん、
株価は今の値段より高い人がどんどん出来高を伴って高値を買う人がいれば上がるんですけど、うんうん、そういう人が現れなかったと。卑弥呼はそこを見てたんですけど、私は期待先行。
やっぱりね、投資家の君に通じてるわ、卑弥呼は。期待先行、やっぱり人間はそこがあるからダメなんですね。
そうですね。
いや、それはさ、何年も前にね、うん、作るときに校長とケンケンガクガクしながら作りましたからね。
ああ、それだけ。海の親としては。
そういうことです、ね。
そう、人間の欲を排除しよう
そうです、そうです。我々がちょっと欲が勝ちすぎたからね、二人ともね。
人間的ですね。
そうです
ね。それですけども、これ、卑弥呼の優秀さというかね。これはでも、会員しか使えないんでね。
そうですね。
その卑弥呼の素晴らしいお告げを聞きたい方は、ぜひ会員になる、どうすれば会員になれるんですか。そう
ですね。詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず資料をご請求いただければと思います。詳しい資料請求先は、東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います。月々の利用料は19,800円となっております
ね。ということで今日もいろいろお話を伺いましたけど、そろそろ終わりの時間になってしまいました。
卑弥呼を使っている人だけは今日笑ってると思いますよ、ね、まだね。
まあぜひご利用いただければと思います。ということで北間さん、今日どうもありがとうございました。失礼します。